瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今月も瀬戸市美術館館長の服部文隆さんにお話を伺っています。さあ、それでは館長を呼んでみましょう。服部館長、
はい、よろしくお願いします。
今日は、瀬戸市出身の彫刻家の長六屋さんのお話を聞けるということなんですけども、今ねシリーズで瀬戸市ゆかりの人作品の紹介をしていただいてるんですけども、長六屋さん の彫刻の作品といいますと、ここスタジオがありますパルティのリモージュ広場にたくさんの作品飾られてますよね。
はい、そうですね。駅の、ね、ところに5点作品が並んでおりますけども、多分皆さんご覧になられた方多いと思うんですよね。でも実際にどうしてそこにあるのかななんていうこともですね、疑問に思えるかなとも思う作品群だと思いますけどね。で、長六屋さんはですね、瀬戸市出身の彫刻家なんですよ。で、まあ、芸術院会員といいまして、皆さん人間国宝って多分ご存知ですよね。で、人間国宝と並び称されるというか、人間国宝よりも上の位といいますかね、いうのに芸術院会員っていうのがありまして、瀬戸出身で唯一その芸術院会員になられた作家さんなんですね。
すごい方なんですね。
はい。で、まあ、名誉市民でもあられますけれども、
瀬戸市の名誉市民ね。
そうです。はい、そうなんですね。で、そういった方が、瀬戸の信濃の出身でして、で、関連がある作家という形で、瀬戸の方にもおいてもですね、紹介をしているという形なんです。
長井さんの作品見ますと、とても可愛らしい少女少年であったり、それから素敵なこう女性であったり、ね、いっぱいありますよね。
そうですね、
飾られてる、
たくさんいろんな、分野の作品を作られておりますけども、もともと彼は乾漆って呼ばれているですね、技法で大変有名な方でして、この乾漆という技法はもともと仏像を作るためのですね、漆をですね、布に浸してですね、それを服装的に作り上げていくっていう技法なんですけど、昔からある技法なんですよ。で、ただそれがなかなか普通の人はできないということで、その技法の解明を一生懸命やられて、それを現代彫刻にですね、生かした方になってですね、そういったこともすごく評価をされて芸術委員会になられたんですけども、ただ今外に、リモージュ広場に並んでいる作品は、漆だと雨に当たるとやっぱりダメになっちゃいますので、それを原型元にして、でそこからブロンズにですねして、置いてある作品なんですよ。
そういうことなんですね。
はい、
こう色が違う、ちょっとこう朱色というか、ブロンズというとこう、紺というかそういうイメージがありますけども、色の違う作品があって、乾漆の作品っていうのが目とかいくつかありましたけども、それがそうなんですね。じゃあ
そうですね、そういったものをすべてブロンズ化をしてですね、やってるという形で、ブロンズはやはり普通は6章っていうが吹いてきて、ちょっと緑っぽいとかですね、いうような感じのイメージになると思うんですけど、その上に着色をすればいろんな色ができますので、茶色であったりとか、緑であったりとかっていうような、ただ作品の元々がありますので、そういったもののイメージを損なわないような形での着色をしていっているというような形なんですね。で、この長井六屋さんの作品にとどまらず、瀬戸市内には大変多くの彫刻作品がですね、ありまして、例えば瀬戸蔵の前には亀谷正義先生という方の彫刻が1点置いてありますし、であとは東星病院にも長井六屋さんの作品があったりとか、であとは新瀬戸駅のですね、瀬戸口駅のロータリーのところには加藤明夫さんというですね、また瀬戸出身の彫刻家の大きな作品があったりとかしましてね、市内にはいろいろなところにパブリックアートが置いてあるというような状況でもあるんです。でも一つ思うのは、どうして瀬戸焼き物の町じゃないですか、で焼き物の町だからどうして彫刻家がそうやって多いのっていうことをちょっと疑問に思うかもしれませんけど、意外とその彫刻もやっぱり形を作っていくもんですよね。 なのであの焼き物も形を作っていくものになりますので、うん、いわゆる造形という点においては、まあ、あの同じような方向性を持っているんですね。ですからあの陶芸家の、まあ、息子さん、まあ、昔の陶芸家の息子さんたちは、うん、意外と彫刻家に行って彫刻家を出てからですね、陶芸家になるっていう人もですね意外と多いんですよ。
確かにそうですね。
なのであの意外とその彫刻と陶芸というのはなんか違う分野の、まあ、美術かなと思われがちなんですけど、はい、意外とその接点はあると言いますかね、はい、というような状況でもあるんですね。はい、なので彫刻の作品も意外と外に多いということにもなるんですよ。
あの瀬戸市役所の入り口にも確かありましたよね、
はい、そうですね、あの長井六家さんの作品が、うん、はい、あの置いてありますね。
可愛らしいね、あの、はい、あの少年の作品でしたね、
はい、あの小説をモチーフにした、うんうん、はい、あの作品ですけども。
そうですね、はいはい、何気なく見てるんですけども、はい、言われてみれば本当にあちこちにたくさんありますね。
そうですね、うん、はい、あのそういう点ではやはりあの焼き物の町、アートの町の瀬戸らしいですね、うんうん、雰囲気というものを醸し出してるんじゃないかなというふうに思いますね、はいはい、
長井六夜さんという方は、はい、大正の生まれなんですか。大正15年、
はいはいはいはい、まあ、そうですね、はい、
そうなんですね、
はい、で、まあ、あの最終的には川崎の方にアトリエを設けられて、うんうん、川崎で制作を進められていた方になりますので、あ、はい、まあ、あの本当に瀬戸市が出身でという方なんですけど、でもあの全国的に活躍された、まあ、瀬戸出身の方になりますので、うんうん、まあ、地元としてはまあ大事にしなくちゃならないなということで、うんうん、まあ、あのご遺族、まあ、息子さんの方から作品のご寄贈をですね、はい、いただいたりとかして、まあ、うちの美術館の収蔵品としてですね、まあ、たくさん今有しているというような状況でもあります、はいはい、
ということはじゃあ瀬戸市美術館に行けばまた長井六夜さんの作品、
ね、長井六夜さんの、はい、あの普段もう何点か並んでますので、はいはい、あのそういうのを見ることができますし、うん、まあ、やはりそのまずねリモート広場という、まあ、公共の場で見ることができますので、うん、まあ、そういうところで、あ、そういうそういう人なんだってことをですねぜひ見ていただけるといいかななんていうのも思いますけどね。
そうですね、はい、それから美術館と言いますと、はい、いよいよですね。
そうですね、
6月1日から、
はい、はい、そうですね、6月1日から再オープンになりますので、うん、はい、まあ、今までご紹介してきたイサム・ノグチの作品であるとかピカソの作品であるとかっていうものも今展示してありますので、はい、であの北川民治の作品もですね、うん、最近ご寄贈いただいた作品とかも、ご披露しておりますので、うんうん、まあ、ぜひご覧いただければなというふうに思っております、
はい、で、はい、6月からの、その、オープン再オープンということになると、最初はどういうふうになるんですか。常設展。
そうですね、もともとの企画展の検討していたんですけども、うん、まあ、あのその企画展についてちょっと、延期をさせていただいたものですから、うん、はい、まあ、今うちにあるものを中心としてですね、展示させていただくという形で8月からまあまた企画展を再開していいなというふうに思っております。まあ、あの今まだまだね、緊急事態宣言は解除されましたけども、うん、まだまだあの気をつかなきゃならないという時期でもあると思いますので、まあ、そういうことにも対策をしながらですね、はい、あの安心安全に缶を開けていけたらなというふうに思っております。
じゃあまた徐々にということになっていくわけですね。そうですね、はいはい、またあの、ね、いろんなこう企画展がこう延期ということに、ね、なっていきますから、はい、どの展示からやろうとかっていうのも。
そうですね、それはやっぱ相手方もある話だもんですから、ね、なかなか勝手に決めれない部分があるんですけども、はい、やはり今まで準備を進めてきておりますので、うん、まあ、そういったことが無駄にならないような形でですね、はい、できるといいかなというふうには思っております。
そうですね、はい、あの楽しみな企画転機になったものね、あの、はい、いっぱいありますので、そしてまたそうなると予定していたものがまたシフトとかね、あのこういろんな影響があるかと思いますけども、はい、 ね、はいはい、その辺は美術館のホームページを見ればまた分かりますかね。
そうですね、はい、うん、あの一応また今年度の リセットし直したですね、はい、あの展覧会情報であるとかっていうのも流しておりますので、はい、またそちらの方をご覧いただいてですね、来ていただければなと、お越しいただければなと思っております。
ありがとうございました、はい、今日は瀬戸市の生んだ彫刻家長井六夜さんを紹介してもらいました。アトリ館長ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
瀬戸市美術館館長の服部文隆さんにお話を伺いました。